4ページ、消費者情報アンテナ。特定商取引法ってどんな法律？特定商取引法、正式名称、特定商取引に関する法律とは、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守らなくてはならないルールと、クーリングオフなどの消費者を保護するルールなどを定める法律です。特定商取引法の対象となる取引類型。1、訪問販売。自宅や職場などへ訪問して行う取引。キャッチセールスやアポイントメントセールスも対象。2、通信販売。新聞やカタログ、インターネットなどで広告し、郵便、電話などで申し込みを受ける取引。電話勧誘販売に該当するものを除く。3、電話勧誘販売。事業者が消費者に電話をかけ、または勧誘するためのものであることを告げずに、消費者に電話をかけさせるなどして勧誘し、申し込みを受ける取引。4、連鎖販売取引。個人を販売員として勧誘し、商品や役務の契約を結び、さらにその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う取引。5、特定継続的役務提供。特定の7種類のサービス、エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療について長期・高額の契約を結び行うもの。6、業務提供・誘引販売取引。仕事を紹介・提供するので収入が得られると消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品などを買わせるもの。7、訪問購入。消費者の自宅などを事業者が訪問し、消費者の物品を買い取るもの。主な事業者への規制。特定商取引法では、事業者に対し、各取引類型の特性に応じて、次のような規制を行っています。事業者名等の明示義務。勧誘をする前に、事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう義務付けています。不当な勧誘行為の禁止。価格や支払い条件などについての不実告知、または故意に告知しないことを禁止しています。また、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。再勧誘の禁止。一度消費者が契約を断った後の再勧誘を禁止しています。今忙しいや相談して決めたいなどでは断ったことにはなりません。必要のない契約の勧誘はいりません。お断りします。などはっきり断りましょう。書面交付義務。契約締結後などに重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。どのような書面を交付する義務があるのかは、取引の形態により異なります。広告規制。広告に事業者名や住所、電話番号等を表示するよう義務付けています。また、虚偽や誇大な内容の広告は禁止されています。5ページ。主な消費者保護のルール。クーリングオフ。クーリングオフとは、申し込み、または契約後に法律で決められた書面を受け取った日から起算して、一定期間内、1、訪問販売、3、電話勧誘販売、5、特定継続的役務提供、7、訪問購入は8日間以内、4、連鎖販売取引、6、業務提供・誘引販売取引は20日以内に無条件で解約できる制度です。2、通信販売にはクーリングオフに関する規定はありませんが、広告に返品に関する記載がない場合は商品が届いてから 8日間の返品制度があります。なお、特定商取引法の対象となる取引類型に該当しなくても、他の法律の規定により解約ができる場合もあります。意思表示の取り消し。事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申し込み等をしたときには、消費者はその意思表示を取り消すことができます。損害賠償等の額の制限。消費者が中途解約するときなどに、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。特定商取引法が改正されました。平成28年6月に特定商取引法が改正となり、平成29年12月1日から施行されています。主な改正ポイントは次の通りです。指定権利制の見直し、訪問販売等における規制対象の拡大、訪問販売や電話勧誘販売において、改正前は未公開株、仮想通貨、〇〇の権利などには特定商取引法の適用がありませんでしたが、今回の改正で適用されることになりました。これにより、訪問販売や電話勧誘販売でクーリングオフができるようになり、また違法行為を行う悪質業者に対し、行政処分ができるようになりました。電話勧誘販売における過料販売規制の導入、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品を購入契約した場合に、改正前は訪問販売での契約であれば契約を解除することができましたが、改正後は電話勧誘販売でも契約解除ができるようになりました。通信販売でのファクシミリ広告への規制。通信販売で事前に消費者に同意を取らずにファクシミリで広告を送りつける行為を禁止しました。その他、悪質事業者への対応の強化や取消権の行使期間の伸長、6ヶ月から1年など、若者を狙った悪質商法に注意。新年度を控え、多くの若者が新たな生活に踏み出す準備をしている季節になりました。これからの時期は社会経験や契約に関する知識が不足していることが多い若者や新成人を狙った悪質商法によるトラブルが増加します。最近では SNS を利用した悪質商法も目立っています。ここではその一部をご紹介します。キャッチセールス。モデルに興味がないかと言われてついていったら、モデルになるために必要なレッスンや高額な商品の契約をさせられた。アポイントメントセールス。SNS で知り合った人に食事に誘われた。食事後、自分の店にアクセサリーを見に行こうと言われお店に行った。高いアクセサリーを勧められお金がないので断ったが、クレジットで購入できるとしつこく言われ、仕方なく購入してしまった。必要がないので返したい。ここに注意。駅前や繁華街の路上でアンケート調査などと称して、消費者を呼び止めて喫茶店や営業所に連れて行ったり、抽選に当たった特別モニターに選ばれたなどと有利な条件を強調して、消費者を営業所などに呼び出して商品等を契約させる商法です。どんなに魅力的な話でもすぐに返事をせず、知らない人にはついていかないようにしましょう。ついていってしまっても勧誘員の言うことを鵜呑みにせず、断りにくい雰囲気でも必要のないものはいらないとはっきり断りましょう。6ページ。マルチ商法、マルチまがい商法。大学の先輩にいい仕事があると誘われた説明会で商品を購入し、他の人を誘って入会させるだけで簡単に儲かると言われた。お金がないと断ったが、すぐに返せるからと学生ローンを紹介され借金をして契約した。一 人を誘えないし、儲からない。やめたい。ここに注意。消費者個人を販売員として勧誘し、さらにその消費者に次の販売員を勧誘させるという形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商法です。簡単に儲かるなど、本当に信じられますか？友人や知人に簡単に儲かるなどと誘われて契約し、商品が売れず借金だけが残ってしまったり、友人を無理やり誘ったため人間関係が悪化したりすることもあります。最近では SNS で知り合った人に誘われて契約をするトラブルも増えています。桜サイト。お金をもらってほしいと SMS でメールが届いた。返信したところ、話し相手になってくれればお礼をすると返信があり、何度かメールのやり取りをしていたが、今後は有料サイトを利用して話をしたいとメールがあった。何度か指定された有料サイトを利用し、ポイントを購入したが、なかなか相手と話ができず、メールもできなくなってしまった。ここに注意。サイト業者に雇われた桜が、異性や有名人、資産家などになりすまして消費者に近づき、連絡を取り合う方法として、メール交換などの有料サービスを利用させる商法です。多くはメッセージの交換などのサービスを利用するたびに費用が発生する仕組みになっています。お金をもらってほしいなどとメールが届いてもお金がもらえることはありません。このようなメールは返信せず無視しましょう。架空請求、不当請求、ワンクリック請求。スマートフォンに SMS で以前登録した有料サイトの料金が未払いです。期日までに連絡しないと法的措置を取るとメールが届いた。有料サイトを利用した覚えはない。ここに注意。はがきや電話、電子メールなどで一方的に消費者に身に覚えのない有料情報使用料の支払いや貸金の返済等を請求されるものです。身に覚えのない有料サイトの利用料や連絡がなければ法的措置を取ります。最終通告などと書かれたメールやハガキが届いて連絡をさせようとします。連絡をするようにとの文句に慌てて自分から連絡すると自分の個人情報を教えてしまうことになります。身に覚えのない場合は相手に連絡を取らず無視しましょう。4月から就職、進学など新しい生活を迎えるにあたって、悪質商法などに加え、引っ越し業者や不動産業者とのトラブルに関する相談も多く寄せられています。また、契約の内容をよく理解しないまま契約し、後で契約内容が思ったものと違うという理由で解約をしようとしてトラブルになることがあります。契約をする場合は、家族や周りの人の意見を聞いて慎重に対応しましょう。キャッチセールス、アポイントメントセールス、マルチ商法などクーリングオフの対象となるものもあります。おかしいな、騙されているのかなと思ったら消費生活センターに相談してください。総合消費料金、最終通知書などと書かれた架空請求はがきに注意。法務省管理支局、国民訴訟通達センター、民事訴訟管理センターなどと行政機関を思わせるような名称で、総合消費料金が未納のため民事訴訟としての訴状が提出された。給料、不動産を差し押さえる。訴訟の取り下げ相談はご本人様から。取り下げ最終期日などと書かれた身に覚えのないハガキが届いたという相談が消費生活センターに多く寄せられています。このようなハガキが届いても書かれている連絡先に連絡はしないでください。電話をすると相手に個人情報を聞き出されたりお金を請求される場合があります。身に覚えのないハガキが届いたら消費生活センターにご相談ください。7ページ。ご存知ですか？案内用図記号、ピクトグラム。 案内用図記号は言葉によらない、目で見るだけで案内を可能とするものです。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、日本人だけでなく、外国人観光客にもよりわかりやすくするため、案内用図記号、JIS-Z8210 の改正が行われました。今回はその一部をご紹介します。変更する案内用図記号7種類。国際規格 ISO ISO に整合。従来 JIS の案内用図記号は2年間の移行期間、2017年7月20日から2019年7月19日を経て JIS から削除されます。駐車場、従来 JIS、丸の中にアルファベット大文字の P、新 JIS、ISO、左上に大文字の P、その右下に自動車の正面図。手荷物受け取り所、従来 JIS、ベルトをしたスーツケース型のカバンの図。新 JIS、ISO、右下にベルトコンベアに乗ったカバン、その左にカバンを取ろうとしている人の横向きの図。救護所、従来 JIS、人差し指に包帯をした手のひらに白抜きの十字。新 JIS、ISO、正方形の緑色の真ん中に白抜きの十字。乗り継ぎ、従来 JIS、右上と左下にある2機の飛行機が丸い点線で結ばれている図。新 JIS、ISO、上段左右の飛行機の間をカバンを持った人が歩いている図。ベビーケアルーム、従来 JIS、おむつを履いている赤ちゃんの図。新 JIS、ISO、左上に哺乳瓶、中央にベビーベッドに寝ている赤ちゃんとその世話をしている大人の横向きの図。選択制、表示者が適切な方を選択して表示します。温泉、従来 JIS、従来の温泉マーク。新 JIS、従来の温泉マークと同じ。または、従来の温泉マークの湯の中に3人の人が入っている図。温泉は新 JIS では、従来 JIS と ISO の両方を併記。表示者の判断で適切な案内用図記号を選択して表示。両方を並べて表示するということではありません。その他の変更。情報コーナー無人。従来 JIS、アルファベット小文字の I。新 JIS、案内、友人、無人。アルファベット小文字の I。案内所、友人、従来 JIS、クエスチョンマーク、新 JIS、変更なし。I マークは、クエスチョンマークの案内所、友人の意味を含んだ定義とし、名称を情報コーナーから案内に変更。クエスチョンマークについては変更なし。新たに追加する案内用図記号、15種類の案内用図記号とヘルプマークが追加。自動販売機。ペットボトルと缶が並んでおり、その右上に円マークのついた丸が高架投入口に入っている図。レンタサイクル、シェアサイクル。自転車の右上にカードを持っている手がある図。コンビニエンスストア。屋根の下にサンドイッチとペットボトルが並んでいる図。ヘルプマーク。縦長の赤い長方形の中に白抜きで上に十字、その下にハート。ヘルプマークとは、援助や配慮を必要としている方が身につけることで、周囲の方に配慮を必要としているのを知らせることができる表示です。このほか、追加案内用図記号については、経済産業省ホームページ、日本工業規格 JIS を制定・改正しました。平成29年7月、案内用図記号などの JIS を制定・改正をご覧ください。ご利用ください。消費生活相談。相談日、毎週月曜から金曜、祝日、12月29日から1月3日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。場所、消費生活センター、市役所別館4階、48番窓口。電話、463-1111、内線2256。消費生活センターでは、契約に関するトラブル、商品の品質や安全性、悪質商法、多重債務など、消費生活に関する相談や苦情に対して、専門の資格を持つ相談員が、電話や面談で相談を受け、アドバイスや事業者との斡旋、専門機関の紹介などを行っています。問い合わせ、地域づくり支援課、電話463-2648。